柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、では雄二さん、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今日ご用意させていただきましたのはシャトーメルシャン、マリコピノノワールロゼ2022です。
はい、
はい、見てください、この綺麗なピンク色。
そうですね、
はい、早速ついてみたいと思います。
本当なんかの綺麗なピンク、透明感がありますね。
そうですね。
では乾杯。はい、うん、ピノノワールらしい香りが、うん、
あ、美味しい。
うんうん、
あの、
お、
まあ色もそうなんですけど、クランベリーとかラズベリーみたいな赤い果実の、
うん、そうですね、
はい、
で色味だけ見てると、はい、すごくあっさりした感じに見えるんですけど、あの味わいは熱いですね。
そうですね、
うん、
でこれもあの10度以下のちょっとやや冷えた感じの温度で飲んでいただくのがいいんではないかなと思いますね。
なるほど、
はい、これを作ってますシャトーメルシャンのマリコワイネリー、
はい、
あのマリコってですね、あの木偏にワンコとも読むんですが、はい、マリコと書くんですけど、
はい、
6世紀後半この場所があの欽明天皇の王子マリコ王子の領地であったことから、うん、マリコと呼ぶようになったんですが、
うん、
そのマリコをビンヤードの名前として使いまして、
はい、
マリコビンヤードというんですが、ここはですね、なんと世界のワイナリーでベスト38位に選ばれてるんです。
ほう、
でアジアではナンバーワンです。
なるほど、
はい、非常にあのこう綺麗で、
うん、
近代的かつ本当にこう風光明媚なワイナリーとして、行ってみるとあのよくわかりますけど、あの売店も充実してますし、
はい、
ぜひ皆さんね、近く行った際は行かれてみてください、うん、
長野県なんですね。
長野県上田市ですね。
上田市にあるマリコ、
はい、
あの辺りがもともともう天皇の関係の方がいらっしゃった領地なんです。
そうですね、
由緒正しい、
はい、
でこの今日のワインに合わせますのは、
はい、はい、こちらちょっと熟成をした生ハムですね。
はあ、
はい、
これは合いそうですよ。
まあ、色なんかぴったりですね、本当。
うん、本当ですね、このワイン、
うん、
あの生ハムみたいな本当に綺麗なピンクの色してますよね。うん、うん、このハム自体もあんまり塩辛くなくていい。
わあ、美味しいですね。
うん、
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 あ、合いますね。
あ、少しやっぱりこの塩気があるやつと合う、
うんうん、
なんか味が全体的にすごく引き締まったですね。
この生ハムもあの白いこう結アミノ酸の結晶がですね、結構至る所にあって、
うん、本当ですね、
すごく
う
まみのあるワインですね。
いや、エチケットも綺麗ですし、ここいいですよね、この本当に、
はい、
マリコビンヤードのこのエチケットがいつも綺麗だなと思って見てるんですけど、
この あのマリコのですねロゼはあのメルローのもあったんですが、
はい、
これはピノノワールロゼということで、まあ比較的ピノノワールは収量は少ないと思うんですが、
はい、
まあ、ロゼにしてこうやって飲むのもいいなと思いますね。
うん、ね、以前もおっしゃってましたよね、日本はなかなかあのピノが育ちにくい土壌で、はい、まあ、あの初めの頃は随分ご苦労ね皆さんされたっていう話ですけど、
そうですね、
すご僕好きなんですよ最近ピノノワールちょっとハマってて、
よく言われてますね、
うん、あの美味しいなと、自分に合ってるんだろうなと思うんですけど、
うん、やっぱりこれも夏にいいですね。
は、本当ですね、はい、あのロゼなので何でしょう、ちょっと白を飲み終わった後に、うん、もうあんまり重たい赤もなんかもう暑いから辛いなっていう感じの時にちょうど本当にいいかなっていう、
あの南フランスなんか行くとですね、
はい、
必ずロゼが飲みたくなるんですね。
お、
まあ、やっぱロゼの産地ということもあると思うんですが、
あ、
なぜかこうロゼと魚介の料理っていうのは
南仏のちょっとあの暑さと湿気に合うのかもしれないですね。
そうですね、
またね、
プロバンスとかそういうところですね。はい、
よくこの生ハムなんかも場所によってあの、はい、メロンとかね、うん、
はい、
ああいう甘みのある果物と食べたりするじゃないですか、はい、で私も好きなんですけど、 この前マンゴーと合わせて食べてみたんですよ。
あ、美味しいですよ。
生ハム美味しいんですよ。
あ、思い出しました。去年自分生ハム仕込みましたんで。
2
年後ですけど食べれるのは。はい、ちょっとぜひ。
生ハムも仕込む人なんですね。
仕込んできました。しかもこの長野なんです、近く上田の近くです。
今度仕込むの一緒にやりたいです。
あ、いいですね。来年ぜひ、
やりましょうやりましょう、はい、うん、生ハム仕込みたい。
もうそこはもう本当有名なとこなんですよ、その人を作る生ハム本当美味しいですから。
今度からそういうのしましょうよ、こう出すのも。いや、実はこれ2年前に仕込んだ生ハムなんですけど、はい、からすみとかも作ってみたくないですか。
いいです ね、
ね、ちょっとだんだんどっちの方向に来てるのか分かんないですけど。
いや、本当そうですけど。もう遅いかもしれませんが、混みすぎる前に今夜も参りましょう。
はい、
柿崎雄二と宇多田歌詞のサムライトーク 83.4 メガヘルツ FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇多田歌詞のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇多田歌詞です。
宇多さん、フランス行かれたことあります？
パリにですね、外務省時代に、トランジットで半日ぐらいだった、1日いましたかね、約1日いて、で、ルーブル美術館とか、で、市内でちょっとご飯食べたりぐらいで、だから本当にフランスっていうのを分かるような滞在はしたことないです。
オリンピックも終わりましたか。
ね、そうですね。
はい、今日はちょっとね、フランスについてお話したいと思うんですけど。
ぜひ。
自分はフランスほぼ毎年行ってるんですね。それは全部仕事なんですけど、
はい、
映画祭で行くことが多くてですね、
はい、
で必ずそのフランスに行くと多いのはニースなんですが、
はい、
フランスに行きますとフランスの各地をちょっと回ってから帰ってくるんですね、
はい、
ですので、まあ、ニースから、まあ、カンヌ、それから、まあ、モナコ、まあ、モナコはちょっと国境を越えますけど、
はい、
それからマルセイユ、リヨンであったり、はい、もちろんパリもそうですけど、
うん、
ちょっといろんなところにこう行って、まあ、何しに行くかというと、どうせワイン飲みに行ってんでしょって言われるんですが、
はい、
まさにそのワインの産地を訪ねたりですね、
うん、
いろいろするんですけど、自分の、まあ、今回オリンピックも開かれて、あ、フランスだななんて思って見てますと、なんかフランスと日本って共通するとこあるんじゃないのかなと、文化的にはだいぶ違うんですが、
そうですね、
なんかその文化へのアプローチの仕方、
はい、
まあ、例えば映画もそうなんですけど、まあハリウッドのダイナミックな映画に対して日本映画というこう、まあ地味ですけどわびさびを持ったような映画、まあ、フランスもちょっとそれに近いようなものがあると思いますし、やっぱりそのカンヌ国際映画祭なんかはアメリカの映画というものと一線を画す、そういう映画作りを目指すという位置づけも持ってる人多いと思いますんで、なんかその映画もまあそうですし、あとまあ、ちょっと軍事の話で言いますと、
はい、
フランス空軍のラファール戦闘機を独自で開発したようですし、
そうですね、
フランスもアメリカ以外で唯一ですかね、原子力空母
持ってます、ね、
シャルル・ド・ゴール持ってるということで、
今の現代においてもね、外国人からの徴兵とかやったりしてますし、
まあ、かつての、まあ、これ旧軍になりますが、日本も帝国陸海軍、まあ、素晴らしい最先端の武器を作ってたり、まあ、空母もそうですし、巨大な空母だったり、ヤマトのような戦艦であったり、世界最大の潜水艦であったり、なんかそういう独自のそのものづくりというのが、そういうのを
そうですね、
フランス感じるんですよね、
うん、
なんかいかがですか、なんかフランスの印象っていうと。
いや、パン、
あ、パン
いや、パンは冗談ですけど、はい、やっぱり同じことは感じますね、はい、多分文化とか文明の共通点でいうと言語じゃないですかね。やっぱあれだけ広大なヨーロッパの中でお互いに宗教とかさまざまなベースがある中で、フランスだけ独自のフランス語という言語を持ってるじゃないですか、
はい、
でまあ、日本もそうですよね、アジアの中でいろんな文化文明が共通しているんだけど、はい、日本語という独特の言語を持ってて、
はい、
それがなんかこの歴史とか自分たちの価値観にアプローチするためにするときにこの 結局あの芸術って表現方法じゃないですか、
はい、
表現するとしたらやっぱり言語だから、その色を表現するにしても美しさを表現するにしても、やっぱり独自のアプローチを持ってるっていうのはやっぱり言語が独創性を持ってるからなのかなってよく思いますけどね。
でまたあのなんかこうお互いなのかもしれませんけど、シンパシーを感じるというんですかね。
そうですね。
例えば自分あのニース国際映画祭行った時に近くの薬局に行ったんですね、
うん、
そしたら20歳そこそこぐらいの若いあの店員の女の子がいまして、
はい、
まあ、日本から来たっていうと、私日本で大好きな女優がいるんだって言うんですよ、
はい、
誰ですかって聞いたら梶芽衣子って言うんですよ
なんかあの外角低めきましたね
いやびっくりしました。だからあのやっぱ映画に対する面白いもの、うん、芸術性の高いものを見るっていう、そういうアプローチの仕方を知ってるんです、ね、
はあ、なるほど、まあ、今売れてるど真ん中の女優さんとかじゃなくて、はい、もうやっぱりこの往年というかきちんとその世界で確立されたところが好きみたいな、うん、
はい、
うん、
まあ、あの驚きました本当に、
まあ、昔からあのフランスの政治家なんかもですね、はい、日本大ファン の大統領とかも、
あ、シラク大統
領、ね、シラクさん含めていましたし、はい、あの実はあのフランスではあの日本文化の中でアニメはすっごい人気みたいですよ。
あ、そうですね、パリにもそういうエリアがありました。
うん、
はい、
なんか文化の共通点もあるんでしょうし、まあ、もっと言うと、ね、日本のあのちょうど安土桃山時代にやっぱり花開いた桃山文化なんていうのは随分あのヨーロッパのね、あのパリを中心とした芸術の影響とか随分受けてますしね。
そうですね、
うん、はい、
まあ、フランスといえば当然ワインもそうですね、
はい、
この番組では日本ワインをいつも紹介させていただいてますが、
うん、
今度ちょっとたまにはフランスのワインなんかも紹介させていただければと思いますね。
でぜひまたそのフランスのワインとともに、はい、その先ほどちょっと触れましたフランスの映画の特徴とかね。
ああ、いいですね、
うん、なんか我々も時々紹介するとどうしてもやっぱハリウッド映画になっちゃいますけど、はい、例えばまあね、あのリスナーさんも、よくご存知とかで言えば有名な作品で言うと、まあ、レオンとか。
ああ、レオン、そうそう、
あれは合作ですか。
合作ですが、
うん、フランスとハリウッドの合作、
はい、そうですね。
あとはフランスで言うと、
まあ、タクシーなんかもそうですし、ラブームなんかもそうですね、
うん、
はい、
だそういうのもなんかいいですね、うん、ちょっとこう紹介させてもらって。
そうですね、
今日はフランスの日です。
あ、ぜひぜひ、
うん、
まあ、あのフランスもいろんなこう奥ゆかしい楽しみがたくさんあると思いますので、また紹介させていただければと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。では次に参りましょう。
滝崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
はい、ここからは私のおすすめ映画を今日は紹介したいと思いますけども、先ほどフランスでしたが今回はですね日本映画です。
はい、
で8月15日もいよいよ迫ってきているという中で、改めて、終戦のね、テーマを話題にした日本の一番長い日、
あ、
この映画をご紹介してますね。はい、もともとは、これは半藤一重が書いた小説、これをまあ映画化したものなんですけども、はい、1900年ですね、1967年に、まあ、最初の映画ができて、これはあの三船敏郎さんが主役で出られてるんですけど、はい、それのまたまあリバイバルというか新しく作られたのが2015年公開された映画で、
はい、
原田雅人さん監督脚本で、まあ、主演が、阿南惟一、陸軍大臣を演じたのが、役所広司さん、
はい、
で昭和天皇が、もっくんですね、
はい、
元木さん、それからあの青年将校役 の、ね、あの松坂桃李さんがまたいいんですよ。
あ、
うん、であの総理秘書官の、迫水、久常を堤真一さんがやって、はい、で、首相の鈴木貫太郎さんを山崎努さんが演じてるっていう、まあ、もう日本の素晴らしい役者たちがこぞってやるんですけど、これ基本的にあの半藤一重さんが書いたノンフィクションで、あのちょうど8月の、1945年ですね、1945年の8月の、10日過ぎぐらいから、
はい、
その15日の、玉音放送までに実際何が起こったのかという御前会議を中心としながら描いた、
はい、
まあ、作品というかノンフィクションなんですね。
はい、
でともすると我々はステレオタイプに軍が暴走して、政治がそれをコントロールできなくて戦争に突き進んだっていうイメージ、あるいはそういうふうに刷り込みを受けるんですけど、やっぱり、こういう作品をきちんと見ていったり、あるいはあのしっかりとした文献とかで研究してみると、
はい、
当時の軍のトップも陸軍も海軍ももう戦争をやめようとしてるんですね。
はい、
でもちろん首相もそうですし、陛下、天皇陛下自体はもちろんもう自分の責任において収めようとするんですが、やっぱ若手がなかなかそれを、抑えきれないというかですね、はい、よくこれ言われる話なんですけど、自衛隊もそうなんですけど、例えば災害派遣、出すのは簡単なんですよね、はい、要請に基づいて、あるいは要請がなくても自主派遣でもう行った方がいいよねって言ってパッと出すのは簡単なんですけど、はい、で行けば喜んでもらえるじゃないですか、はい、撤収が大変なんですよ。やっぱりもう地元にしてみてもまだいてほしい、はい、もうちょっとやってほしいとかってずっとある中で、あんまりずっとずるずるずるずる行けば、本来のお仕事であるやっぱり国防の方はおろそかになっちゃいますし、はい、もっと言うと基本的に災害派遣なんかも3要素っていうね、緊急性、公共性、非代替性っていうのがあって、それを満たしてないと自衛隊行きませんよってなってるんで、その理由は基本的には地元の人、自治体の皆さん、それから警察とか消防とか他の機関の協力によってなんとかその乗り越えるのがベタなんですよね、
はい、
自衛隊を使うのは最終手段で、だけどやっぱり来てもらえれば、まあ、楽だからって言い方したらあれですけど、何でもできちゃうから頼っちゃうんですよね、はい、そうすると抜けにくくなる、
は
い、でこれもまた一つの映画の中でもそうなんですけど、やっぱ戦争ってやるのは簡単なんですけど、終わり方がすごく難しい、
うん、やめときというやつ
ですね、やめときどこで引くのかっていう、はい、まあ、今のウクライナ戦争なんかもそうなんですけど、はい、どこで手打ちにするのかっていうのは、うん、まあどちらの国にとってもそうですね、やっぱり例えば軍の立場からすれば、その目的のためにもう同胞とか仲間はもう何人も命を落としてるわけですから、うん、それなりに納得のいく終わらせ方をしてもらわなければ浮かばれないってみんな思っちゃうわけじゃないですか、はい、まあ、そういう現場との葛藤とかなんとかありながら、まあ、最後本当に終戦っていうところまでこぎつけていくのを書いた作品なんですよね、うん、これは本当にもう戦争を知らない世代の我々ですし、あまり実は興味が今までなかったっていう人にも一回は見てもらいたい映画だなと、はい、別にこれは戦争を美化してる映画でも何でもないですし、歴史的な事実、8月15日に何が起こったのかっていうのを勉強する意味ではね、いい教科書だと思います。
やはりこの数日、1945年のこの8月の数日はその後日本の進路を決めたと言っても過言でないところもあるんじゃないですかね。
そうですよね、はい、いろんな評価があると思うんですけど、はい、収め方としてはすごかったんだろうなと。で、主人公である、役所広司さん演じる穴見惟幸陸軍大臣は最後に陸軍がやっぱり一番抵抗するんですよね、はい、戦争を終わらせるってことに。だってそれはもう南方のありとあらゆるところまで送り込んで、でしかもその戦闘員たちを国に戻す手段はもうないわけですから、はい、ここでやめてしまえばもう、いわゆる死に損になっちゃうので、その中で、立場上は陸軍全部の意思を、受け負って絶対に停戦という方向に持っていくな、行かないでくださいって言われてて、分かってるって言っていくんですけど、それを上手に終戦に持っていくんですね。で最後は自分が責任を取ってっていうことでご自宅で自害をして、
そうですね、
腹を切って当てて、
はい、
で今でも穴見大将の碑は防衛省の市街の中に、
ああそうなんですね、
はい、あって、毎年ある団体の皆さんはそこに行ってやっぱりお参りを、はい、されている旧陸軍の方々がですね、うん、ご覧になったことありますか？もちろんこの日本の一番長い日、
自分古い方の作品を見たことあります。これ見てないんですよ。
前の方ですね、はい、賛否両論ですよ、
はい、
やっぱり三船さんが出てるから、はい、やっぱ素晴らしいじゃないですか、はい、だからやっぱり新しい方を、いやちょっとやっぱり三船敏郎が出てた昔のね67年の作品に比べたら見劣りするなって人もいますし、
はい、その最初の作品の方は出演者の方もそうです、スタッフも戦争が終わった頃を知ってる方が作ってますんで
ね。あ、そうですね、
はい、うん、そういう違いはあると思うんですが、
私なんか両方見たんですけど、どちらも作品としては好きなんですが、ご紹介する立場としては今の人たちに受け入れやすいのは新しい方じゃないかな。
あ、そうでしょうね、はい、
うん、ちょっとねやっぱりね昔の映画の方がもう よりリアルですな感じですけど、リアルすぎてちょっとなんか引くというか、はい、なんか自分たち の近いところの関係にそこに感情移入できないかもしれないなと思って、まだ役所広司さん演じてるやつの方がまだあの私たち現代の人間にも感情移入しやすいところあるような気がしますね、
はい、ぜひね見てみたいと思います、ね、
まあ、一曲あのこの作品の中からではないんですけれども、はい、まあ、あのちょっとこの終戦に絡んだようなものとして一曲お送りしたいと思います。鮫島由美子さんで羽生の宿。羽生の宿っていうとね、はい、映画、はい、ビルマの建物。
ああ懐かしい
ね、あの、はい、中井貴一さんが、
はい、水島でしたね。
水島、はいはい、日本に帰ろうってやつですね、はいはい、まあちょっとそれも思い出したんでちょっと羽生の宿をかけてみたんですけど、はい、なんかやっぱり映画と音楽っていうのはやっぱりありますよね、うん、
はい、ありますね。
この音楽は あの映画だな、うん、まあ、もう一曲ですね、はい、ちょっとあのこういう、終戦系に絡みましてお送りしたいと思いますが、森山良子さんでサトウキビ畑です。今週は映画日本の一番長い日ということでそれにまつわる曲等も紹介させていただきました。
はい、柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。今夜ご用意したシャトーメルシャン、マリコピノノワールロゼ2022、いかがでしたでしょうか。
あ、素晴らしかったですね。やっぱり私はピノ好きですね、
うん、ロゼでもやっぱりピノノワールお好きですね、
はいはい、とやっぱりロゼなんで今の夏のね本当に暑いこの聖火に、うん、あの合わせるのにはぴったりですね。
いいですね、はい。マリコワイナリーではウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。